今日メルヘルで泣くという言葉はルカによる福音書の22章14節から20節です。ルカによる福音書の22章14節から20節。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える、私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。アーメン。では一言お祈りします。十字架上であなたが身体を裂いてください、血を流してください、私たちに取って食べなさい、これを飲みなさいと言われたイエス様、今私たちはあなたの裂かれた身体なる御言葉に預かり、御言葉のパンに預かります。あなたの流された血を、それによって今我々は清められます。どうかこれからの時、この会場、この生徒たち一人一人を祝福し清め、あなたの命にしっかりと今日も預からせてください。あなたの命の御言葉の分散に我らも預かり、清められ整えられ祝福される一応でありますように。どうかあなたがお語りください、支配してください。一切をあなたの手にお委ねして、私たちの愛する主、十字架上で血を流され、肉裂かれ、私たちに提供してくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週の、前回、おとといですね、シリーズは、主の主日といいまして、イエスさんがロバに乗ってエルサレムに入場されたことで、それで人々が主の枝を手に取って、服を道に敷き詰めて、イエスさんをお迎えしたことを、それを覚える日 で、そこから始まる1週間が、受難週、今ちょうど受難週の中に入っております。で、金曜日にイエスさんが十字架につけられて、そして、その日も含め数えて3日目によみがえられた、その手術をイースター、教会歴では言うんですけれども、でこのイエス様の十字架の死を前にして、今私たちは、今年に入ってから宴会というキーワードで、何度かメッセージを語っておりますけれども、イエス様が苦しみを受けられる前に設けた宴会、最後の晩餐の席上においてイエス様がなされたこと、そこにおいてイエス様は聖餐を制定されました。で、聖餐式、皆さん預かっていると思うんですけども、その聖餐について、今日はよく見ていきたいと思います。この聖餐、最後の晩餐、絵画にもなっているんですけども、この最後の晩餐は、イエス様がこの15節で言われている通り、過ぎ越しの食事ですね。 杉越の食事というのはイスラエルにおいてもうずっと伝統的に行われたもので、イスラエルがモ民族がエジプトで430年の間苦しみを受けていた、その苦しみの最後の晩、主は、ね、エジプトに徹底的に災いを下されるんですね。その時エジプトを脱出する前夜、エジプトの男子が、ね、ウイゴは皆そこにおいて死に至りました。主はエジプトにその災いを下されたんですけども、しかし、そのエジプトの中においてもあることをした家、その家の中にはこの死の災いが、入ってきませんでした。死はその家の扉から過ぎ越したんですね。ある印が作られているんです。それは子羊の血潮です。このことを記念してイスラエルにおいては過ぎ越しの祭りを行うんですけども、この子羊の血潮、この血潮が塗られた家は、その滅ぼすものは過ぎ越して死も呪いも、その家を通り越していきました。だからその家の中、血潮の印の内側に囲まれていた人たちは誰も滅びを免れたんですね。でもその血潮を塗っていない家、また血潮の印の内側にいなかった人たち、彼らは、死は追いついて、ね、その滅びが、彼らに、ね、男子のウイゴはみんな死に至ってしまいました。この杉越、これを代々イスラエルが守ってきたんですけども、それがもう本当にイエス・キリストを表すためですね、イエス・キリストを実現するために、父なる神さんはずっと代々いよいよ、耐えることのないように永遠の掟としてこれを定められたんです。永遠の掟であるからには今もまた有効です。すなわち子羊の血潮の内に囲まれている人は救われるんです。命を得るんです。死と滅びは呪いはその家に入ってこないんです。血潮の内側で、じっと囲まれている人は。でもこの子羊の血潮の外側にいる人たちは、滅びが追いついてしまうんですね。これまさしくイエス様を表しております。イエス様は子羊である、ほふられた子羊キリスト、バプテスマのヨハネもそう叫びましたし、また黙示録によってはほふられたと見える子羊が栄光を受けになり、24の長老と4つの生き物と白い衣を着た群衆たちはそのほふられた子羊に栄光と賛美と誉れを捧げて褒めたたえております。それが天国の情景ですけれども、皆さんもやがては主の間を手に持ってこの杉越のほふられた子羊キリストを、褒めたたえるんです。この血潮の印の外においては死がはびこっておりました。滅びが歩き回っておりました。でも血潮の印の内側においてはご馳走がありました。救いがありました。杉越の子羊をほふって、その血潮を家の鴨居と門中に貴族の枝に、持ってそれを塗って、でその中においてこのほふられた子羊をみんなで焼いてみんなで食べるんですね。ご馳走です。宴会です。血潮の内側においてはご馳走があり宴会があり、命救われたこと、罪が許されたこと、それがあるんですが、でも血潮の外側においては滅びが横行しております。まさにこれキリストです。イエス様を信じる人、イエス様を血潮に預かる人、またその裂かれた肉に預かる人、これは、今でいうとこの聖餐式ですね。聖餐式というのは洗礼を受けた生徒だけが預かることができます。つまり、自らを、それまでの生きてきたことを死を、それを死に明け渡して水の中に浸し込んで死に明け渡して、そしてキリストの命にあって生きる人にこの聖餐預かることができるんですね。
この聖餐式なんですけれど、皆さん今まで私たちはこの聖餐式を通してイエス様が私のために与えてくださった体、そして流してくださったその血潮ということで清められること、そしてキリストにあって仕加えられていくこと、それが主な私たちのイメージということだったんですけれど、聖餐式をすることによってキリストの血潮が私たちに塗られることによって、 過ぎ越しのその祝福が私たちにあるということなんですね。だからこの地上において私たちは過ぎ越していただかなければならない事柄の中に生きています。人間関係もそうですね。また体の弱さもあります。経済的ないろんなね、もう本当に叩かれる様々なこともあります。だからこのキリストにあっている人たちは信仰によって全部報われるんですけれど、この生産に預かることによって今月がね、本当に主にあって清められて、そして満たされて祝福されて、呪いというその全ての類からは過ぎ越していただく、その幸いが与えられているということを信仰を持って、私と皆さんがそれを受けることによって、もう一ついろんなことを過ぎ越していただくという祝福に預かることができるんですね。主はこの過ぎ越し祭を弟子たちと一緒に本当に最後の過ぎ越し祭、これを一生に飲み食いしたかったということをもう願って願ったっていうことが今日の聖書を見ているとありますね。だからイエス様が弟子たちと一緒に3年半ものいる間、過ぎ越し祭があったんですね。あったんですけれど、イエス様が一番待ちに待って望んだ過ぎ越し祭は今日の最後の晩餐、これなんですね。で、なんでこの最後の晩餐をイエス様はここまで望んでいたかと言ったら、この最後の晩餐でイエス・キリスト自身がほふられた子羊になって、本当にこと細かくね、こう切り刻まれたことによって、まずは神に対して捧げられると、ほふられた子羊になるんですね。次、神にほふられた、ね、子羊になったイエス様は、今度私たち一人一人を生かすためのまだね、命の糧になってくださったわけなんですよね。だから主に捧げられた自分、そして私たち自身を生かすために命の糧になっている自分、この2つが全部完成される、その時がいつだったかと言ったら、この最後の晩餐においてのイエス・キリストのこの過ぎ越し祭のね、ものなんですね。だからイエス様が前の過ぎ越しもあったはずなのに、その時過ぎ越し祭に対しては何も言っていないんですね。でも最後のご晩餐においての過ぎ越し祭は、私はこの時を待ちに待って望みに望んだことを書いてあるんですね。なんで？神に対してほふられる子羊になることを待ちに待った。そして私たち自身のね、命の糧になること、全ての呪いから過ぎ越す、ね、その力になってあげること、それをイエス様は待ちに待って望みに望んだということがこう書いてあるんですね。今日の聖書のところを見ていると、15節のところに、主がおっしゃることがあるんですけど、皆さん声を一つにしてちょっと宣言していただきたいと思います。15節、
はい、せーの。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。
この韓国語だとですね、過ぎ越しを一緒にねすることをね、もう願って願ったって書いてあるんです。もう本当に待ち望んだっていうことがもうありありとわかるんですね。だからなんでこんなにも主が願って願ったかっていうことは、理由はもう明らかで、神に対してほふられる子羊になるということと、あとは私たち信じる者の命の糧になり、そして全ての呪い災いを過ぎ越すね、その保証を与えてくださるために、主は願った願った宣言しておられます。
イスラエルにおいて過ぎ越し祭が意味をなすのは、もうこのイエス様の最後の晩餐のこの時の過ぎ越し祭が最後なんですね。なぜなら誠の子羊がこの晩、この次の日ほふられるからです。誠の子羊、キリストはただ一度ほふられました。ただ一度多くの人の罪を負うためにご自身を捧げられました。で、このイエス様は一度ほふられましたけれども、二度三度とほふられることはないんですね。 一度皆さん打たれるんです。でも二度三度打たれることはない。だからモーセが、ね、一度岩を打ったんですけども、でも二度打つということを40年後に打ったことを、これによってモーセは、ね、あの約束の地に入ることはできなかったんですけども、ですからこの杉越祭、特別な杉越祭だったんです。イエス様が本当に待ち望んだ誠の杉越、それが成就する。でこのイエス様が十字架につけられて復活して以降ですね、時代は終わりの時代に入りました。で、まあ、終わりの時代という期間は2000年、まあ、ずっと続いてはいて、まだそれは成就していないんですけれども、まあ、その期間に入ったんですが、どういう期間になったか、それはですね、私ですね、クイズ、高校生クイズ、昔番組であったんですけど、それに出場したことがありましてですね、まあ、それで、まあ、選考があるんですね、一次選考で、丸バスクイズがありまして、まあ、ラインがあるんです。で、ラインの左側はバツ、右側は丸みたいな。で、それでタイムリミットがあるんです。で、そのリミットの間にクイズが出されて、で、丸だと思う人は右、で、バツだと思う人は左と。で、それで、まあ、実は私、こうして、球場の中にまで入ったんですけども、選考に入って、でも、まあ、その球場の中に入った最初のクイズで落とされたんですが、で、その、ですから、今、この終わりの時代という期間は、皆さんがこの丸に行くか、バツに行くか、ね、自由に選択できる期間にあるんです。この中にあって、まだこれ、成就していないんですね。16節見ますと、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。まだ神の国が成就していない多くの人々が、ですから、丸に行くか、バスに行くか、その期間に今入っているわけです。で、しかもこのクイズのですね、正解はもうあらかじめ示されてるんですね、聖書で。もう今、私が、ここでも、 もう何度も、正解を語っています。それは何が正解か。イエス・キリストを信じることです。イエス・キリストの血潮の内側に囲まれること。イエス・キリストをメシアとして、ね、主人として、まあ、ですから、ね、皆さんの人生のハンドルさばきを、皆さんがハンドル握ることを、これを降りて、イエス様にハンドル握っていただくこと、これが正解です。皆さんの人生の車を、イエス様にハンドル握っていただくなら永遠の命へとその車は導かれていくんです。皆さんの家にイエス・キリストの血潮を塗るならば、その家は、ね、滅ぼすのは過ぎ越していくんです。そしてその家は守られ永遠の命へと導かれていく、これが正解です。ですからそのイエス様の血潮の外に、ね、バスの側にいる人、まあ好き勝手に、ね、まだ私はイエス様を信じるよりも好き勝手したいんだっていうことで、その父親の外側でイエス様がハンドルを握るであるか、自分で握って運転しているのであるならば、いつこのリミットが来るか分かんないです。高校生クイズはもう、ね、あと 10秒ですとか、ね、そういうふうに、タイムリミットは明確に定められて、ね、もう10秒を切ってから、やっぱり私丸に行くとか、そういう人がいるんですけども、でもあいにくこの永遠のクイズリミットはいつか分からないです。巫女さえ分からない。ただ父だけはご存知です。その間にイエス様に行く人は幸いです。でも、リミットがいつ来るか分からないんですけども、イエス様の父親の外にいる人は、これは災いです。このクイズの、プライズ、商品は永遠の命、天国。イエス様と永遠の宴会に入ることができる。ですけども、罰ゲーム。もうゲームどころじゃないです。永遠の地獄があるんです。しっかり皆さん、地獄があるということも、覚えておくべきです。地獄。これは、このクイズに失敗した人たちが行くところ。しかし、クイズと違うところは、答えがあらかじめ示されているクイズです。皆さん、しっかりとイエス様の地上の内側に入り込んでいきましょう。そして、皆さん、しっかりと、みんな揃って、かの、商品を受け取って、それでその幸いに預かる皆さんでありたいと思います。さて、このイエス様がですね、一度ご自身を完全な生贄として、完璧な杉越の子羊として血を流されて、 その永遠の贖い成し遂げられました。で再び来られるんですけども、で2度目はですね、罪を負うために来るんじゃないんです。2度目イエス様が来られる時は、イエス様を待ち望んでいる人の救いのために来るんです。イエス様はもう一度十字架にかかられるわけではないんですね。ですから、ね、一度私たちは罪許されました。罪洗い清められたんですけども、でもあ、じゃあ罪清められたら、じゃあもう自分は救われたんだ、じゃあ罪し放題犯していいよねということで、相変わらずイエス様を嫌われることをしているならば、イエス様を二度三度と十字架につけるような行為ですので、そういう人はもはや贖いの血は残されていないとヘブル書に書いてあります。ですから私たちは本当に罪であること、これを悲しんで、それでもし罪を犯したのであるならば、しっかりとイエス様の父親で洗っていただく必要があるんです。イエス様はですね、この聖餐を制定された時、杯を取って感謝を捧げて後に言われました。これを互いに分けて飲みなさい。杯をそれぞれ分配して分けて飲むんですね。まあ、ですから、まあ、当初は一つの杯、これをちょっとずつ飲んで隣の人に渡して、またその人も飲んで、また隣に渡して、そうやって分配 しました。そしてパンについてはイエス様は裂かれたと書いてあります。これを裂いて弟子たちに与えて言われます。これはあなた方のために与える私の体です。私を記念するために、口語訳では記念するために、新化訳では私を覚えてこのように行いなさい。ですからこのイエス様の身体に預かるとき、またイエス様の血潮に預かるとき、イエス様を覚えてこれを行いなさい、ね、聖書の聖典の言葉で私を覚えてこれを行いなさい、よく覚えてると思うんですけども、ですから私たちがこの聖書、この杉越の子羊に預かるときは、イエス様を覚えて行うということが必要なんです。
ここで皆さんね、本当に大きなことを今日発見していただきたいということなんですけど、聖餐式というものを私たちは本当に聖餐のその時、本当に厳粛にその聖餐式に預かるということなんですけれど、今まで私たちの聖餐式というのは私たちのために来てくださったお方、罪を十字架の上で全うしてくださったお方、そして私たち自身に贖いの大金を払ってくださって、そして生きるものとしてくださった方を本当に、十字架の主は心痛み、自分の罪に対しては悔い、そして許されたことに対してはすっきりを覚えということだったんですけれど、今回メッセージを通して皆さんが覚えなければならないことというのは、この杉越祭のイエス・キリストの血潮の中には、私たちのあらゆるこの杉越の力が与えられているということと、あとこの聖餐式がその聖餐式の1回だけで終わるということではなく、毎日私たちはこの聖餐式のために杉越祭のためにほふられたイエス・キリストを私たち自身がいつも生産しなければならないということなんですね。でそれが御言葉を覚えた御言葉をちぎって誰かと分かち合うこと、これがイエス様の身体を分かち合うということ、そして清めの言葉、そして杉越しの言葉を分かち合った時というのは、まだこの血潮を分かち合うということになっているんですね。だからこれからパスタの方から説明されることをしっかりと覚えてほしいと思います。はい、
で聖典の言葉の中にですね、もしふさわしくないままでパンを食べ、また杯を飲むのはキリストの裂かれた肉と血に対して罪を犯すのですという言葉を、ね、覚えていると思うんですけれども、これですね、自分が罪を犯したからか、これに預かるにふさわしくないんだ、ね、これ勘違いです。罪を犯したか犯してないか、これが聖餐にふさわしいかふさわしくないか決めるものではないんです。むしろ罪を犯したのであるならば、なおさら聖餐に預かるべきなんです。なぜならキリストの体が裂かれたのは罪を処罰ためするためでしたね。イエス様の身体が打たれたのは罪を、皆さんの罪を打つためです。 そしてイエス様が血潮を流されたのは、イエスの血潮、それは罪を清める血潮ですね。だから罪を犯したという自覚があって、それを悲しむ心あるならば、もう聖餐にぜひ預かるべきなんです。むしろ自ら進んで、イエス様が言われたのは、取って食べなさい、これは私の体です。多くの人の罪のために流される血を、これを取って飲みなさい、イエス様が言われます。イエス様が命を割いてまで私たちのために体を割いて食べられるようにと、私たちのために肉体を割いてください、私たちに渡されたからにはそれを食べるべきなんです。そしてイエス様が、十字架上で釘付けられて血を流された、命を差し出してまで血を、血は命そのものです。イエス様、命そのものを流されたからには、皆さんに提供してくださったからには、私たちはもうそれを飲まなきゃ失礼なんです。むしろ私の罪あるから、この聖餐に預かることができない。いや、聖餐の、イエス様の血を、イエス様の体、それは皆さんの罪を清めてあまりあるんです。イエス様の逆らった体、それを食することによって、キリストと一体化すること、この恵みに預かること、これを逃してはならないんです。だから本当に、イエス様が命を差し出してまで提供してくださった体、その血、それはもう断固感謝していただくべきなんです。そして、それをいただく際ですね、イエス様がおっしゃったのは、私を覚えてこれを行いなさいでしたね。イエス様を覚えること。イエス様は私たちの身代わりになって死んでくださいました。もう本当に感謝しても祝福せないものがありますね。私たちはイエス様の流された血をと裂かれた身体、その肉、そのパンに預かるとき、イエス様に対する感謝、イエス様に対するその恩、それをいつも私たち覚えているでしょうか。私たちがそのイエス様の身体を預かるとき、流された血を預かるとき、本当に私のためによく苦しんでくださいました、私のために痛い思いをしてくださいました、ありがとうございます。その心の痛みといいますか、心の悲しみ、また自分自身の罪の悲しみ、自分の弱さの悲しみ、またそのことに対する申し訳なさ、そのことで涙あふれるという感覚、皆さん持っているでしょうか。キリストを味わうということ、味、何か食べ物を口に入れるとそれなりの味があって、それなりの感動があり、喜びがありますね。皆さん、キリストを食べて口の中に入れて味わうときですね、本当にイエス様に対する喜び、感動、感謝、涙を流すこと、あるいは本当に救われてよかったという喜び、自分があの恐ろしいむごい処罰を受けることから免れたというこの喜び、それが、その喜びをかみしめること、その悲しみを、その恥ずかしさをかみしめること、これがキリストを味わうということであり、キリストを覚えるということです。皆さん、イエス様を覚えて涙流したこと、おありだと思います。そうです、涙を流すという感覚、これとても大事ですね。むしろ教会に来て御言葉に触れるとき、涙がない信者ってあまり信仰的になんか進歩しないんですね。キリストを味わうということを知らないからです。ですから、そういう生徒たちのためにも祈るべきであり、また私たち自身が、あ、イエス様に対する感動、感謝、涙、最近ないなという方は、イエス様、あなたを味わわせてください、あなたをもっと、あなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さを知る知恵と啓示の霊を与えてください、祈るべきです。エペソ書に書いてあります。そうしたらキリストの愛の広さ、高さ、長さ、深さが分かるようにと、その知恵と啓示の霊が与えられるように、パウロは祈っておりますし、私たち自身もそれが味わえるように祈るべきです。で、このキリストの身から、教会においてキリストの御言葉が語られる、御言葉なるキリストの学び会、御言葉の勉強会もありますね。そうしたところにおいて、御言葉を分かち合うとき、
あるいは、ね、誰かが分かっちゃった御言葉をそれを聞くとき、それをじっくり味わうとき、あるいは、ね、こういうエクレシアの交わりの中においてイエス様を、ね、覚え、イエス様話に花が咲くときありますね。この間私はこれこれの問題抱えていたけど、でもイエス様がこういうふうに素晴らしいことをしてくださったんだよ、癒してくださったんだよ、必要を満たしてくださった、ね、敵を退けてくださった、ね、そういうイエス様話で、感動して、それを耳で聞いて、ああよかったですね、感動して喜んで味わうとき、そのとき皆さんも、ね、生産と同じことをしてですね、御言葉を互いに分け合って、ね、イエス様の裂かれた御体を分け合って、それに預かって、それに感動して味わって、ね、キリストを覚えてこれを行うこと、ね、それに相当することですね。確かにイエス様は生産を制定されました。それは、ね、キリストを味わうこと、キリストを覚えなさいということです。ですから聖餐というのはこのエクレシアの交わり、まあ、つくばエクレシアだけではないですよ、あの全ての交わり、全ての教会においてキリストの御言葉を分かち合って、キリストを覚えて、これを行いなさい、交わり合いなさい、キリストの流された血潮で互いに祈って清め合いなさい、キリストの御言葉を互いに分かち合って食べなさい、御言葉の養いを受けなさい、そのことを予表しているんですね。まあ、一種の生産のようなものです。似たようなものです。ですから私たちがキリストを分かち合うべきこの交わりの場において本当にキリストを覚えるということを、これ必要です。教会からキリストを覚えることが除かれたら、もう本当に 無まいな、味がない、感動がないものになってしまいます。でも教会において、またこういう交わりにおいてキリストを覚えることがあるなら、ね、私を覚えてこれを行いなさいというところにおいてキリストの味が出てくるんです。甘い味、ある人には苦い味かもしれません、ある人にはもう本当に痛い味かもしれません。でもその痛さを乗り越えた向こうに心地よさが、安らぎ、平安があるんです。このキリストを覚えること、それ必要です。生産式によって、ね、私をにあれ、ね、ふさわしくないままで、食べたり飲んだりするなら、その飲み食いがあなた方を裁くことになる。ですから、キリスト抜きで、なんか教会の飲み食いを当てにして、教会、まあ、確かに食事が振る舞われることはあるんですけども、あるいは、ね、あの教会の優しい人たちに自分の悩み、ぶちまけるために行くとか、キリストを覚えず、単に、なんか、いい人たちを求めていくとか、そういうこと、キリストを覚えない、そうした飲み食いは、その人自身を、裁くことになってしまいます。ですから私たちはふさわしく整えるべき。何がふさわしいか、罪を犯す犯さないではなく、キリストを覚えているか覚えていないか、キリストを味わっているかいないか、これが大事です。ですから、どうか皆さん、主イエス・キリストにあることをわきまえて、キリストの裂かれた御体なるパン、御言葉のパンに預かり、また、その、杯、イエス様が流された血を、血は清めます。血は命そのものです。血は明かしします。叫びます。その血をみんなで分散することによって、キリストをいつも表現し、キリストにある交わりを共に保っている。そして、この受難週、本当にイエス様が流された血を裂かれた身からが、このことを覚えて、イエス様に感謝して、またイエス様のその身からが裂かれたことを悲しんで、あるいは救われたことを喜んで、そしてこの受難週を過ごす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。これより皆さん一人一人が主の御前に出て、イエス様を覚えて、それぞれ祈り、それぞれ黙想し、また御言葉をじっくりと味わう時を今しばし持ちたいと思います。
血を流してくださったことを感謝し、苦しまれたことを私 の代わりに処罰されましたことを感謝します。打たれたこと、くじで引かれたこと、トゲ冠を刺されたこと、主を感謝します。それは私たちこそふさわしいものでした。あなたはその十字架上の処罰をあなたは神の御子であられるのにかかわらず、私たちの代わりに天を押し曲げて降りてきてくださり、身代わりに処罰され、身代わりに死んでくださったことを感謝します。今私たちはあなたの苦しみを思います。主をどうぞ覚えさせてください。私を覚えてこれを行いなさいと言われたイエス様、あなたを覚えてこの交わりをなさしめて、また共に愛さんの交わり、また共にイエスキリストにある分かち合いを、私たちがしっかりとなして、そしてこの杉越のほふられた子羊キリスト、これを味わって、その血を私たちの門に、私たちの家に塗り、私たちの血を目というもの、口というもの、耳というもの、その血を塗って、そして清められてあなたの敬う、あなたを食べる、あなたをご馳走するにふさわしくしようどうか祈ってください。
主イエスは渡されるよパンを感謝を捧げて後、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。イエス様、あなたが十字架上で身体を裂いてくださり、私たちに食べられる形で与えてくださったことを感謝します。今日も私たちはあなたの裂かれた御体なるパン、御言葉のパンに預かりました。あなたの流された血をそれによって清めをいただきました。主をどうぞ生徒たちの交わりの中において、また愛さんの中において、交わりの中において、互いがイエスキリストにある挨拶をする中においても、イエスキリストの分散があり、イエスの血潮の分散があり、清められて、そして共に救われて贖われたことの喜びをかみしめつつ、この血潮の内側においてあなたのご馳走に預かるものでありますように。主よ、血潮の外においては滅びの嵐が吹きすさんでおります。滅ぼす者が主を過ぎ越すことなく死に至る人々も多いです。イエスをどうぞ憐れてください。どうかあなたが働き人を多く使わし、またこれに預かる一人一人が本当に働き人となって、多くの人々をあなたの血潮の内側に入れ、その働きができますように。また今これに預かっていない生徒たち一人一人の上にも同じ恵みと祝福を与えてください。今日いただきましたこの恵みの言葉に感謝し、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。
では主の祈りをお願いします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
では祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば
愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。